こんばんは。
え？
ごきげんようですよね。
そうですね。
ごきげんよう。
ごきげんよう。
いや、前ね、ごきげんようも使わないって言ったから、
はい、
いや、今回はあえて使うっていうのを収録開始前に宣言して、
はい、
それを裏切るっていう、
そうです
ね、いらないやつでした。
めっちゃ目を見ながら。
はい。じゃあ、仕切り直しで、
はい、
今日もゲストに、来ていただいています。
はい。
じゃあ、ちょっと簡単に自己紹介いただいてもいいですか。
はい。株式会社サイバーエージェントで、ソフトウェアエンジニアをやっている山田と申します。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
三浦さんは、はい、まさしく今一緒に、
そうです。
働いて、同じプロダクトで働いている、
はい。お世話になっております。
お世話になっております。
そうですね。身近なところからですけれども。
そうですね。
そう。今日ね、お呼びしたのは、すごい、ね、面白いキャリアを
そうです、ね、
こう持ってらっしゃるんで、
はい、
で、まあ、前回とかね、働き方の話とかもやってる、
うん、
やったんで、
そうですね。
まあ、その延長という感じで、お呼びさせてもらいまして、で、今、そう、話しながら、ちょっと思い出してたんですけど、そもそも最初のキャリアも珍しいですよね。っていうことで、ちょっと、なんかその辺からも予定してなかったですけど、今ふと思い出したんで。
最初のキャリアですね。
なんか、
打ち合わせとは。
社会人になる頃の、その面白いから、そこも含めてなんか簡単に説明していただいてもいいですか。
そうですね。まあ、もともとは、まあ大学行ってる途中に、まあそのゲームにものすオンラインゲームにものすごくハマって、
はいはい、
ゲームを、まあ攻略サイトとかを持ってたりとかして、ゲームの、攻略記事とかを結構書いてたんですね、
はいはい、
でその当時フォーゲーマーっていう今も結構ありますけど、うんうん、フォーゲーマー .net っていうウェブサイトがあって、うんうん、そこのレビューコンテストで優勝して、
あ、そうな
ん、3年ぐらいそのゲームのライターをやってたことがありましたね、はいはい、そこが一応社会人というか
スタート
ですかね、まあ、それ以外にも結構フリーターみたいなことをしつつって感じ でその後はまあその友人が立ち上げたスタートアップにジョインして、
うん、
でまあ、もう一社別のソーシャルゲームのスタートアップをもう一回経験して、
うん、
でその次がサイバーエージェントという感じですね。
あれ、ちなみにエンジニアリングはいつからやってらっしゃったんですか。
仕事にしたのは2社目ですね。
学生の頃にはやってたって、
ね、学生の頃にはなんか経済学のオークションのゼミにいたんですけど、それのオークションのプログラムを、はい、まあ、プログラムってことじゃなくてなんかその DSL みたいなのを書いて、その要するにそういうロジックを書くようなツールが Z3 っていうツールがあって、それでオークションのプログラムみたいなのを書いてたのが最初で、
なるほどなるほど。
その後しばらく離れてたっていうか、まあ、あんまり自分がプロになれるって感覚がなくて、
うんうんうん、
ですけど2社目の時にソーシャルゲームって結構最初の頃って結構ちょっと HTML かけて、
はいはい、
PHP とかかければ、
うんうん、
あとはインフラができれば、
うんうん、
結構プログラマーできた時期があったんで、その時期にうまく利用してエンジニアになったっていう感じですね。
ああ、なるほど。
てかむしろその時って人がいなさすぎて、
はい、
僕最初ディレクターみたいなだったんですけど、
ああ、そうなんですね。
人がいなさすぎて自分も書き始めたみたいな。
エンジニアとして入ったわけじゃない。
入ったわけじゃないですね。
ああ、なるほど。すごいですね。
いつの間にかそっちの方が向いてるって気づいて、
ああ、なるほど。
あ、昔も結構やってたしって思って、
はいはいはい、
そのままエンジニアの方に降ってきてるっていうのが今の、
なるほど。そうですよね。で、サイバー入って、アドテクスタジオが最初ですか？あれ？
いや、最初はアメリカです。C アメリカって。
そうだ。
もともとはそれに、なんかアメリカ行けるから来ないみたいな、カジュアルな誘いが
なるほど
あって、あれ、これはぜひ行きたいと思って、まあ、ビザを取って、
うんうん、
2年ほど、まあ、1年半ぐらいですかね、実質、
はいはい、
アメリカに行ってたっていうのがあって、で、戻ってきても、その後もサイバーエージェントにいて、
はいはい。
アドテクスタジオっていうその広告の、まあ、今も三浦さんとかも一緒ですけども、
う
ん、その部門の立ち上げに伴ってそこにいてっていう感じです。
ああ、なるほど。あれ、シアメリカ行くときって英語喋れたんですか？
いや、ほとんど喋れなかったけど、オンラインゲームとか、それこそオンラインゲームですけど、
はいはい、
MMO とかも海外のイベントだったんで、
なるほど。
それで英語が結構できましたね。
なるほど。スキルの獲得先があれです
ね。獲得先がそうですね。洋芸が好きだったんですよね。
ああ、なるほど。
めっちゃスラング覚えられる。
スラング覚えられてですね。
でも、なんか略称で書いちゃうやつ。
スピーキングはあんまできなかったんで、
あ、
ま
あ、なるほど。
聞いたりとか、読んだりとかは結構できたんですけど、
はいはいはい、まあ、
とはいえ現地の生活とかは全然知らないで飛び込んだ
ので。そうですよね。
それは大変でしたね。
それで飛び込んだんですね。
やっぱ行っちゃうっていうのは大事ですね。行っちゃうともうどうしようもなくやらざるを得ないから。
すごい。まず、そうですよね。どっぷりもう24時間。
自分で家探してみたいに言われて。
なるほどな。いや、なんか予定なかったですけど、そこから遡って、
聞くだけでこんな。ちょっと面白いですね。
そうですよね。僕もなんかゲームライターをやっていてエンジニアになったぐらいのざっくりしたとこしか、ゲーム好きがこうしてライターになってみたいなところしか聞いてなかったんで、はいはい、ここまで聞いたの初めてだったので面白いですね。はい。で、ハーテクスタジオに行って、で、僕はね、そこで、いろんなチームとかではなかったんですけど、僕入ってくるときにはもういらっしゃって、で、やっぱりすごい優秀な方だっていう、こうね、周りにもこう、
そうですね。
噂があるような人だったんで、ね、最終的にちょっと働くまでめっちゃ首かしげてますけど、これはもう客観的な事実なので。
認めていただいて。
そうですね。で、テックプロダクトやって、で、そこから先がもう予定してたちょっとキャリアの話で、
うん、
その辺をちょっとお話しいただいてもいいですか。
そうですね。2015年の7月ですかね、うん、から、一旦会社を休職して、
うん、
公務員になって、
うん、
で、福島県の浪江町っていうところに、
うんうんうん、
まあ、そこ、原発被災地、その東日本大震災に伴う原発で町民の方が避難しているような場所で、まあ、非常に状況が深刻というか、
はいはい、
その大変な自治体なんですけれども、うんうん、まあ、そこに、まあ、公務員の一人として最初は復興庁の応援職員っていう制度がありまして、
うん、
それに応募して、
はいはい、
で2年目からはその町の職員としてくら替えして、
うーん、
とそこから1年半で合計2年ほどいて、
うんうんうん、
で、まあ、その後、まあ、サイバーエージェントに復職して、
なるほどなるほど、
1年前ですね、
うんうん、2017
年7月にまた復職して、
うんうん、
で今ちょうどもうすぐまた復職して1年ぐらい経とうかなというのが今の状況ですね、うん、
ああなるほど。いや、なかなか公務員に1回行って、
そうです
ね、また戻ってっていうね、キャリアの人は今のところ聞いたことがないんで、
そうですね、
すごい面白いなと思って。
僕親が公務員なんですけど、
はい、そう
ね、まあ、公務員って言ったらもうなんか行ったら帰ってこない
とか、うん、もうやっぱりね、中心
雇用
を前提としたようなイメージがあるけれども、
うんうん、最近はそこも結構変わってきててというか、まあ、福島とかその東北の被災地の 特殊な点なのかもしれないですけど、
うん、
とにかく仕事が増えてて、その復興の仕事とか、
うん、
これまでなかった仕事が増えてて、
うん、
あと職員の方も被災してる方とかいらっしゃるんで、
ね、
とにかく人手が足りないんで、
うん、
外部からどんどんどんどん人を呼んでるんですよね、どの自治体も。
なるほどなるほど。
で、まあ、僕が行っていた浪江町なんかは半分がもう外からの人ですね。
うん、なるほど。
その外からの人っていうのはその他町村から応援、本当に他町村の公務員で、
うんうんうん、
自治体間の、まあ、協力関係で支援に来てくれてる職員、
はいはい、
それも、まあ、2年とか3年っていう期限区切りで来てる人もいれば、
うんうん、
僕みたいに、
うん、民間
その不民間とかから来てる人もいるっていう感じです、う
ん
う
ん、なるほどなるほど。そういったなんかこうきっかけとかはあるんですか、その動機のところも含めてなんか聞いてみたいな、
うん、そうですね、動機ときっかけまあそれぞれ話すと、うん、まあ、動機としては、まあ、それこそエンジニアの定年説みたいなの、ちょうど僕36歳ぐらいだったんですけど、
うん、
結構、まあ、性格的に結構リスクヘッジしたい感じなので、
うん、
自分がもしエンジニアとしてやれなくなったらみたいな時のと考えた時に、
うん、
まあ、なんかいろんな仕事を経験してみたいなっていうのが率直にあったっていうのが一つ、
うんうん、
あとは純粋にその当時そのアドテクスタジオ今もですけど、
うん、
広告の仕事やってて、うん、結構広告の特に僕は RTB って言われるような、うん、そのリアルタイムビッティングっていうオークションのシステムとかをやってて、結構ユーザーからは遠いんですよね、
うんうん、
で今作っているものが世の中に対してどれくらい役立ってるかとか、
うんうん、
そういうのに結構疑問を持ったりする、はい、
B2B2C
って感じですもんね。 B2B2C なんですけど、うんうん、まあ、広告って結構、まあ、まあ嫌われてる面もあるとかもあるし、あとそのオークション自体がものすごくレッドオーシャンな業界なんで、
うんうん、
まあ、自分がいなくてもというか、
うんうん、
回る世界なんですよね、
うんうん、
その時に自分しかできない仕事ってなんだろうみたいに考えて、
うんうん、
で、まあ、被災地の話をいろいろ聞くにつれ、
うん、
その、まあ、被災地にもまあ、被災、まあ、阪神大、あ、失礼しました、東日本大震災が2011年ですけど、
うん、
それからそれこそ被災直後はその IT とかって言ってる暇もなく、はいはい、本当にもう食料とか医療とかそういったものが重要だったわけですけど、
うん、
まあ、3、4年経った2015年ぐらいだと、
うん、
どうやってそのコミュニティを取り戻すかとか、
はいはいはいはい、
どうやってその 人のつながりを取り戻すかとか、うん、あるいは行政のシステムをどうするかとか、うん、そういったことが結構課題になってて、うん、IT の課題っていうのが明確にあったので、
うんうんうん、
それに対して自分が何かできるのかなっていう思いがすごくありましたね、うん、
なるほど、
っていうのが動機というんですかね、
うん、
できっかけはまあ、実際この公務員に行ったきっかけというかその仲介をしてくれたのは Code for Japan っていう NPO があるんですけども、
はい、
まあ、僕、まあ、Code for Japan 知らない方に軽く紹介すると、もともとは Code for America っていう、
うん、
まあ、モデルケースというか、うん、まあ、先行事例があって、まあ、その市民の人たちが、まあ、NPO みたいに組織をして、うん、そのいろんな自治体とか公共の仕事をそのハックするというかエンジニア的な視点で IT の支援をするみたいな NPO なんですね、
うんうん、
でそれのまあ日本版みたいのが2013年か4年ぐらいだと思うんですけど、うんうん、に立ち上がってて僕もそこに最初、まあ、軽く参加してて、
うん、
そういったその Code for Japan が何をやってるかっていうのは大体追ってて、
うんうん、
でその Code for Japan が浪江町に対してもまあ支援をしていて、うん、まあ、コンサルティングっていう形で支援をしてて、
うん、
でまあ、僕の前に一人エンジニア出身というか、まあ、プロジェクトマネージャーの人が一人行ってるっていう事例もあって、
うん、
で僕はその二人目として二人目っていう、まあ、三人目というか、まあ、二人目というか三人目というかという形で、あの、まあ、人を募集してるってことでそれに、まあ、まあ、答えたっていうか応募してっていうのがきっかけになりますね。
うん、うん、その Code for Japan に参加したきっかけは何かあるんですか？
まあ、先ほどの話もと同じですけど、その公共の仕事に対してずっと興味はありますね。その IT の自分の IT のスキルってものが、そのまあ、もっと人の生活に近いところで役立てたいっていう気持ちはずっとあって、
なるほどなるほど、
あの、まあ、これによって人の生活が変わるとか、これによって もっと直接的に人がまあ幸せになったりとか便利になったりとか、まあ、そういった経験に憧れていて、
うん、
まあ、チャンスがあったので、じゃあ、ちょうどだから仕事も、その頃ちょうど仕事の区切りがあったっていうのもあれですね。
ああ、なるほど。
やっぱり、そう簡単に辞められないというか、うん、あったので、ちょうどその時僕何したかっていうと、その、インフラを、その時全部 AWS で作ってたんですけど、
うん、
全部有明に移行したんですよ。有明というのはその社内データセンターですね。プライベート
クラウドですね。
はい、プライベートクラウド。
うんうん、
そうすると、まあ、それって普通逆行する流れなんですけど、
うんうん、
まあ、コスト面でちょっと必要があって移行したんですけど、
うん、
そっちの方がだいぶ安くなったので、
うん、
まあ、その当時ですね、今はもう結構そういう状況じゃなくなってきてますけど、
うん、
で全部移行した時に逆に自分がインフラ見る必要がなくなっちゃったんですよね。そうすると自分が抜けても、まあ、誰も迷惑かかんないっていう状況があって、でその頃、まあ、ちょうどインフラやってたんです、 AWS のインフラやってたんですけど、まあ、徐々にコードも書きは、まあ、コードっていうかアプリ側に寄ってきてた時期だったんですけど、
うん、
まあ、抜けても大丈夫だと思ったので、
うん、
まあ、迷惑かかんないっていうんですかね。
なるほどなるほど。
っていう感じだったので、その今しかないと思って、
うんうん、
まあ、タイミングがあったので、
はいはい、
っていう感じですね。
結構不安とかはなかったですか？
不安はめっちゃありますね。
その最後のこう決断の一押しになった
か。だから最初は半年ぐらいって思って、
ああなるほど、期間で、ね、
その頃当時。まあ、公務員って年度ごとなんで、
うん、
まあ、7月に始まったんですけど、7月に始まってもその翌年の3月までですね、
うんうんうん、
だから大体9ヶ月ぐらいですね、
うんうん、
それで一旦終わりっていうか、そこで区切って帰ってきますっていうふうに言って、まあ、それくらいあったらまあ全然問題ないみたいな、
なるほどなるほど、
まあ、自分も帰ってこれるし、うん、みたいな感じの気持ちで行きましたね、
はいはいはい、あ、だからあの休職復職を前提にして、
あ、そうですね、休職したいって言いましたね、
うんうん、
まあしたいって、まあ、可能であればって言い方しましたけどね。
はいはいはい、
うん、まあ、こういう申し出自体がもう全然レア系もない話なんで。
そうだと思いますね。うん。うん、多分、まあ、それまでのこう、信頼と実績が、
まあ、確か
に、間違いなく影響して OK が出たっていう感じはありましたけどね。当時。
確かに。
うん、見てて、はたから見てて。
確か。あれなんですよね。僕、ほんと少しだけ被ってて。
ああ、入社時期とね。
入社時期。
うん。
で、なんか、もう、なんですか、僕もこう、サイバーエージェントに入ってきたばっかりだったんで、
うん、
なんかやっぱサイバーエージェント偉い人がいるなと思ってたんです、うん、当時
偉い、う
ん、なんか休職してなんか外行く人いるらしいみたいな感じで聞いて、
はいはいはい、うん、
まさか今一緒に仕事するとは思ってなかったですけど。
しかも、かなりイレギュラーケースです。そんなに一般的なケースではない。
まあ、人事とかの人もびっくりしたでしょうね。
うん、いやだいぶ器の大きい、こう、ね、うん、ね、判
断ですね。会社すごいんでしょうね。うん、まあ、うちの会社結構人事とか、その辺は優れているって言われる方多いですよね。
うん、そうですね。うん、
まあ、実際に、うん、まあ、メリデメというか、いい点悪い点ありつつ、でもやっぱり総じて優れてるなとは思いますね。うんうん、いろんなところで配慮とか、
うんうん、
その結構、まあ、名前顔も覚えてもらってたりとか、うんうんうん、しますし、まあ、あと、まあ、給食中にも向こうから結構定期的に連絡が来たりとかもしたので、フォローアップがすごいなって思ったりとか、まあ、と、うん、まあ、相談乗ってもらったりとかも結構しましたね。
なるほど、なるほど。実際に行って、どんな仕事だったんですか、仕事の内容。
そうですね。仕事を、まあ、もともとのミッションで言うと、うん、まあ、その福島県浪江町の人たちは、まあ、全町避難という形で、その、うん、その、浪江町って町の中には避難指示が出てるので、うん、そこには住めない。まあ、その当時ですね。今はもう一部避難指示解除したんですけど、うんうん、その当時は全町避難で、全員その福島県内の他の市町村とか、あるいは全国とか、まあ、ある人は海外みたいな感じで、どっかしらに避難して生活してるんですけど、そうすると、その町からの情報伝達手段とか、あと、町民の間での情報でとか、コミュニケーションとか、うんうん、まあ、つながりとか、そういったものが非常に希薄になってるって課題があって、
うんうん、
でそこに対して、その、まあ、こういうタブレット端末に、を使って情報を発信とか交流をするっていう事業があって、
うんうんうん、
でそれ自体は国からの委託事業なんですね。で、うんうん、だから他の福島県の他の被災した自治体も、似たようなことをやっているっていうものがあって、浪江町もその事業をやってて、
うんうんうん、
で、まあ、それの、担当としてその事業をより推進して、その町の方たちがそのタブレット端末とそこでまあ独自のアプリを開発して作ってるんですけど、まあその情報発信交流のアプリを使って町の人たちがまあ相互に交流したりとか、そのあの町役場からの情報を得たりとかといった形に活用するっていう事業の担当として入りました。
もうそこの街の SNS みたいな感じですかね。
ただまあクローズドなものでなんですけどね、うんうん、
町民向けの、
はい、町民向けの、うん、で、まあ、メインのアプリはニュースアプリみたいなもので、うん、まあ、その投稿機能があるニュースアプリみたいなものなんで、うんうん、まあ、それを軸にしつつ、まあ、その仕事としてはそのアプリの開発のディレクションですね、ちょっと自分がコード書くことはできないんで、その会社を開発会社を入札で決めてるので、
うんうん、
まあ、その会社との、まあ、要件定義とか、
うんうんうん、
まあ、開発のディレクションみたいなものをしたりとか、うんうん、あと、まあ、そのタブレット端末をこのハードウェアも自分たちで持ってる、
はい、
てか、まあ、レンタルなんですけど、はい、借りてるんで、うん、その辺の全部維持管理とか、
う
ん、あとユーザーサポートとかの窓口でもあって、そのハードウェアはソフトバンクなんですけど、ソフト、うんうん、あと通信もですね、はい、SIM を挿したりとかしてるんですけど、
はい、
ソフトバンクとからのそのハードウェアの調達周りだ、修理もしたりとか、
うんうん、
あと、町民の方結構壊れるんで、うんうん、修理を受け付けたりとか、はいはい、そういった仕事もしたり、あとユーザーサポートですね、
うん、
結構電話コールセンターがあるんですけど、そのサポートのために、
うんうん、
そのコールセンターの運営とか、
はいはい、
あとまあ直接町に窓口に来たりとか、あと電話も来るので、うん、それの対応とか、あとは
それは山田さん自身がやられたってことですか。
そのあ、そうですね、ま、窓口とか電話とかは、
ね、そうなんだ、すごいですね、まあ、だいぶ幅広いですね。
僕とまあ1年目は僕以外に2人いて、で2年目は僕ともう1人ですね、2人でやってって感じで、ただまあ僕は割とエンジニア寄りのことをやって、もう1人の女性の方はユーザーサポート寄りのことをやってたりはしたんですけど、
うんうんうん、
分担して、あと全国各地で講習会とか交流会みたいなものをやるんですよ、まあ、避難してるとはいえ、うん、ある程度固まってたりもするので、
はいはい、
そこに対してそのタブレットの、まあ、講習会とか交流会っていう名目でいろんなところに行って、うん、まあ、その町民同士のコミュニケーションを促すとか、
なるほど、ま
あ、みんなの交流の場とするみたいな、そういう交流事業みたいのを兼ねてやってましたね。なんで、まあ、さすがに西日本は行けなかったですけど、東日本は、まあ 仙台とか新潟とか、うんうんうん、もちろん東京とか、
あ、なるほど、
そういった、うん、
他の
その、はい、うんうん、ところにいろいろ、もちろん福島県内のいろんな場所に、うんうん、あと仮設住宅訪問したりとか、
はいはい、
まあ、いろんな感じでいろんなところで行って、まあ、一緒にタブレット使ったりとか、うん、交流したりっていうことをやってましたね。
あ
と
は
ま
あ、幅広いですね、うん、
一般の公務員の仕事として、まあ、入札とか、まあ、その年度の予算を計画して取って、うんうん、あと、まあ、町議会、その町の議会ともその予算を通してとか、うん、説明してとか、
うんうんうん、想像つかない、そういった本当ですよ、
ね、ことをいろいろやらせてもらいましたね。
あ、なるほど。でも本当に最初 の, その動機で言ったそのユーザーとの近さみたいなんでいくとめちゃくちゃ近いですね。
めちゃめちゃ近いですね。
もう本当に
目の前に
ユーザーサポートもやってるし、そういう講習みたいなもので交流までしてるし、
会いに行ってますからね。
なかなか自分の作ったアプリを目の前で使ったりとかっていうのは
そうですよね。
ユーザーテストでもない限りあんまりないと思うんですよ、はいはい、
そうですね。しかも、まあ、かなりあの利用者がこう限られていて、
あ、そうですね、うん、利用者限られてるんで大体誰がどう使ってる
か、そうですよね、本当になんか顔と投稿したら
その人の顔が分かるわけです
よ、ね、顔と一致してるレベルでこうやるってなかなかないですよね、はい、あ、なるほどな。で実際何年ぐらい、
まあ、期間は2年間ですね。ぴったり2年間でした。
もともと2年ぐらいの予定なんでしたっけ？
いや、もと最初半年で帰る。半年で9ヶ月ぐらい。
僕もそれを聞いていた記憶がありました。当時。
なんですけど、
うんうん、
まあ、僕の前にいた前任者がその年で辞めたから、その人も、僕もいなくなっちゃうと、もう誰もいなくなっちゃう。
はいはい。
っていうのももちろんありますし、うんうん、あと、まあ、実際行ってみて、まあ、半年とか9ヶ月とかその程度で全然、
うん、やっぱそうなんですね。
その地域にも自分自身が入っていけてないし、
はいはいはい、
仕事も覚えられてないし、
うんうんうん、
あの、まあ、実際そうだったんですよね。実際その役場の仕事っていうか自分が一通りの仕事をできるようになったって思ったのは、まあ、1年半ぐらい経ってからだったので、まあ、で
もそうですね。新しい仕事ってやっぱりなかなか半年じゃこう成果感じたり、うん、影響力感謝とかって難しいですもんね。
まあ、
うん、
本当は、ね、一の上にも3年っていう、3年ぐらいはっていう思いますけど、さすがに。でも、まあ、CA ってよく2年までは待つみたいな話が元からあって、
はいはい、
うん、まあ、2年がもうリミットだなと思ってて。
ああ、なるほど、そういうのもあったんですね。
そこはもう
戻るっていうことも。
2年で、はい、もう切ってしまいましたね。
なるほど、なるほど。実際、どうですか、その、もともと抱いてた、そのユーザーに近いところとかっていうのも含めていって、実際体験としてそういうことを、ね、さっきおっしゃったみたいなことを経験して、
うん、
その、まあ、やりがいというかそういうところでどうでしたか？
それでいうと、まあ、やりがいはものすごいありましたね。
やっぱりそうなんですね。
うん、その、まあ、これ今の仕事もとの比較もあるんですけど、
はい、
その公務員の仕事ってもう自分が最後の砦というか、うん、自分というか、まあ、自分たちですかね、その役場、うんうんうん、そのサービスを提供してるのって自分たちしかいなくて、
うんうん、
もう代替サービスはないんですよね。
はい、
うん
うん、そうですね。
なるほど。
その広告とかやってると、まあ、どっかで思っちゃうのは、まあ、基本的に競合と戦ってるわけなんで、
はいはいはい、
まあ、世の中にないサービス作ってもあっという間に参入してきて、まあ、常に戦ってるわけなんですけど、うん、そういったものの中でいると、うん、自分が負けても別にっていう、思ってしまう時がたまにあるんですけど、うんうん、
はいはい、
で、ただ、公務員だとそういう気持ちは一切なくて、もう自分しか、うん、しかこのサービスを提供していないっていう圧倒的な使命感っていうのはあって、
あ、なるほど、
そこはすごいありましたね。あと、まあ、さっきのユーザーの近さっていうのでもそうで、
はいはい
はい、実際この人たちが自分たちに対しその町民とのコミュニケーションの中で役に立ってるって実感はすごくあったので、
なるほど。だからその使命感とか、あの、ね、人によっては裏返すとどうやっても使ってもらえるからみたいな、
まあ、なんていうんですか
ね、甘えになる人も
こんなこと言うと非常に失礼なのかもしれないんですけど、うん、なんかパブリックイメージというか僕の感じていた
公務員っていうね、イメージ、
うん、公務イメージってやっぱり皆さんいろいろあると思うんです
よね。そうですよね、こうディスる対象になる時の公務員みたいなイメージはやっぱりなんかあったりすると、うん、それのなんか裏返せばその使命感っていうのは全く一緒、
まあ、実際中に入ってみると、まあ、いろいろある、いろんなもの人がいるっていうことに尽きるのであって、
うんうん、
まあ、実際いわゆるステロタイプな公務員みたいな人もいるにはいると思うんですよね。ほとんどやる気がないというか、うん、
はいはい、
まあ、本当に安定した仕事だから選びましたみたいな、
うん、
態度丸出しの人もまあ中にはいるし、
うんうん、
まあ、福島にもいるし、もちろん全国にも一定数いる、
うん、ね、普通の会社にもいます、ね、民間にもやっぱり一定数
ただそういった人たちでもある程度の、まあ、 公務員としての覚悟というか、
はいはい
は
い、
まあ、みんな持ってるんだなっていうのは思いましたね。あと、まあ、特に僕自分がいたのは被災地だったので、もう本当に状況が特殊であるっていう。
確かに、なんかやっぱ普通のその公務員の仕事、まあ、手続きとかそういったものとは違う、その裏に人たちの人々のこう感情というか、
うん、
SNS みたいなものだと余計その、ね、そうですね、その自分の生まれ育つ土地に入れなくて、それをバーチャルに、
そうですよね、
実現してあげてるっていうのって、そ、ね、まあ、その本人たちからすると心の拠り所になってる人も多くいるでしょうし、
まさにそうだと思います。
そういう違いもだいぶありそうですよね、
う
ん、
その
作ってるシステムの違いというか、うん、取り組んでる案件の違い、
うんう
ん、やっぱそこは期待にこうたがわずやりがいがあったって感じですね。
そうですね、
うん、なるほど、なるほど。
ただ、まあ、自分が向いてるかとか、
はい、
自分がその満足した仕事できたかっていうと、もう全然っていう感じで。
なるほど、それは山田さんの性格が出てますね、ストイックさが。
ストイックというか、
多分十分活躍したんだろうな
ってい
うのが、
まあ、一面、まあ、いろんな面があって、一面的にはもちろん活躍した面が客観的に見てもあるんだろうと思うんですけど、まあ、そのコミュニケーションに対する考え方とか、
はいはい、
あと、まあ、本当に多岐のあたりを業務しなきゃいけないんで、そのバランスで、
そうですね、その
何を優先しなきゃいけないんだろうっていうことを間違ったり、
ジェネラリストですよね。
そうですね。時間配分がどうなってるのかっていう、
あとは、うん、まあ、民間から来てるんだから、うん、あれってもっとイノベーティブなことをしなきゃいけないっていう、まあ、その NPO から
のあるんですかね、
あれもあるんですけど、そういったこともほとんど手をつけられずっていう感じで、
うん、
まあ、ただ行った人みたいになってしまってる面もあって、
なんかもう本当に見渡せばやれることはたくさん
あって、もうチャンスにあふれてて、
うん、まあ、でも全部それを自分全然わけにはね
広げられずとか、
うん、
と、うん、っていう、まあ、悔しさというか、まあ、申し訳なさもあるし、
なるほど、なるほど、すごい正義感ですね、やっぱりね。
そうですよね、うん、
でもそうですよね、やっぱ公益性っていうところはそのまあ、エンジンの中でもね、いろいろ多分思考というか、
うん、
のがあって、本当に技術をこう突き詰められていれば、その結果でどういう影響を与えているかっていうのは、うん、まあ、さほどそんなにこだわらないという人のいれば、やっぱり、
そうです
ね、うん、その結果どういうふうな影響力を与えているかとかっていうところに、こう、思考を持つ人っていうのはやっぱり分かれたりしますよね。まあ、
そうですね。特にB2B と B2C みたいなところで、そのユーザー実際に使っているものを自分も体験できたりとか、あとは使っている人の顔が見えたりっていうのを重視するエンジニアも多いですもんね、
うん、そうですね、うん、確かに。ちなみにその行ってみて、そのやっぱ民間との違いみたいなっていうのをちょっと聞いてみたいなと思って、まあ、いい面悪い面っていうのがあると思うんですけど、まあ、言える範囲でというか、
そうですね、まあ、いい面悪い面
ちょっと消されたくないので、あんまり過激なの
は。そうですね。バンされちゃう。
そうです。
まあ、いい面から言うと、まあ、さっきの使命感とかも、
うん、まあ、まあ、公益性っていうところはもう、かなり変えがたい。
そうですね。あとは、うん、まあ、本当に、まあ、いい面はそこに尽きるのかなっていう感じがしますね。
まあ、変えがない。本当に変えが効かないですよね。
はい、
がかない、その仕事を他でやることはなかなか難しい。
まあ、被災地でもあって、
うん、
やっぱり、まあ、その地域に貢献してるっていう、まあ、実感はあったりとか、
うん、
まあ、まあ、自分エンジニアとしても自分が作った IT のシステムとかアプリっていうものがみんなが、まあ、喜んで使ってもらっているとか、
うん、
まあ、役立っているっていう実感っていうのはすごくありましたね、
うんうん
うん、まあ、悪かったっていうか良くなかった、やっぱりエンジニアって言った時に、
うん、
その、まあ、単に IT に詳しい人っていうか、
うんうん、
見られることが多いので、
うん、
その、まあ、自分がエンジニアって立場、まあ、IT のソフトウェアエンジニアっていう、まあ、狭い範囲のエンジニアだと思うんですけど、
うん、
それで言っても、その現場にある IT の課題の中で自分が解決できるのって本当一部であって、
うんうんうん、
まあ、当然、まあ、どの業界にもやることですけど、ドメイン知識がいるわけですよね。
うんうん、
膨大なドメイン知識が必要で、
うん、
例えばまあ、現場で直面している課題でいうと、まあ、その保険とか年金のシステムとかがもうまさに結構課題なわけですよね、もう、
うんうん、
維持管理できなくてみたいな、うん、とか、ただそういうものに対してもソフトウェアエンジニアとしてもちろ ん, なんかでき、うん、ある程度何か話はできても、
うん、
具体的に何か解決できるかでいうと、本当にもうその保険とかの仕組みのドメイン知識が膨大に必要すぎて、
うん、
もう手もつけられないというか、 まあ、少なくともその 1年とか2年とかっていう範囲ではやれることはほとんどないっていうか、まあ、その力不足を感じたりとかしましたし、あとは、まあ、これ休職するときに思ったんですけど、エンジニアって結構音質なところがあって、結構ほとんど普段接する人たちがみんな同じコンテキストを共有している人たちなんで、
はいはいはい、
コミュニケーションコストがものすごく低い中で生活してるんですよね、ただ公務員だとやっぱり、まあ、公務員っていう職員の中の世界ももちろんいろんな考えの方いますし、まあ、その町の町民の方っていうのは本当に、まあ、本当にいろんな、
そうですね、
属性というか、人たちがいるので、そしてやっぱりコミュニケーションのやり方を変えないと、もう全然空回りしちゃうというか、その相手が何を望んでいるのかを本当に真摯に考えてやらないと、もう全然失敗続きというか、いう感じがありましたよね。やっぱ価値観がそれぞれみんな違うので、その重視するものが、スピードを重視するとかもあるし、コミュニケーションの段取りを重視するっていうものだったりとか、と、その階層というかね、その上の人を立てるとか、そういったことも、まあ、単純に否定するのは簡単なんですけど、まあ、そこはやっぱ特に地方とかだとやっぱりそこがそのコミュニケーションのまあ根っこになっているというか、まあ、前提になっているところもあったりして、そういったものを無視していきなりここをこうしたいんですとか切り込んでいってもあんま向けかなかったりとかしたりとか、っていうのがあったので、
まあ、そういう意味でいくその最初にそのエンジニアとしてのこうキャリアパスを悩むこともあってっていうのもおっしゃってたじゃないですか。そういう意味だと、まあ、かなりそのいろんな多様な環境の中でそういうコミュニケーションをこう駆使してやっていくっていうのはめちゃくちゃ貴重な体験ですよね、多分エンジニアに関わらずどんな職種でもかなり価値のあるスキルというか、
確かに
ですよね、
まあ、なんか普段山田さんおっしゃっている通り、まあ、身の回りエンジニアばっかりだから、まあ、甘えてるっていうのは非常にありますよね。圧倒的にエンジニア以外の人の方が大多数なのに
世の中的に、
ね、そうですよね、コミュニケーション甘えてますね。
うん、確かにそんな町民とかまでやっぱり本当にね、一般ユーザーとも
窓口になってて、自分の親にエクセルの使い方を教えるのだけでも辛いのに
確かに確かに
まさにそんな感じですよね。
そうですよね、なるほどな、ま
あ、結構クレーム対応とかもする機会があるんですけど、まあ、クレームって言っても結構何に対して怒ってるか分かんない人とかも、
まあそうです
ね、単にイライラしてる人も当然いらっしゃいますし、
それはもう本当に
本当に困ってる人もいるし、まあ、特にまあ被災地っていう状況もあれば本当に、まあ、まさに生活に困窮してる人が電話かけてきたりとかもするわけなんで、その辺の発言内容とかには気を使ったりとかはしましたね。
なるほどなるほど。
やっぱりエンジニアに言うとやっぱり特にサイバーエージェントってもう本当に均質な人たちというか、みんないいやつしかいない、いいやつっていうか、まあ、いわゆるいいやつですね、なんで、まあ、同じような考え方で同じような目線があってっていう感じなんで、まあ、結構適当にコミュニケーションしててもまああうんの呼吸で一緒に走れるみたいなところがあるんですけど、そこから、まあ、今回みたいな場所に来ると、
もう
コミュニケーションのレベルを全然変えないといけないっていう、その厳しさを知れたのは良かったのかなって。
なるほどなるほど。
良かったっていうか、まあ良かった、自分が良かったじゃ済まされないですけど、その、まあ、貴重な経験をさせてもらったなっていう感じはありますよね。
ちなみに そういう経験を経てこう戻ってきたわけじゃないですか。なんかこう、まあ、同じ環境に戻ってきてけれども、こう見え方が違って見えたとかそういうのってあるんですか。改めてこういう点に再認識したみたいな。
まあ、恵まれてるってことですね。圧倒、なんか言い方は、あれですけど、圧倒的に恵まれてるとしか、ちょっとあんまり言い方によってはちょっと、まあ、トゲがある感じなので、あんまり、なんて言えばいいかわからないですけど、まあ、恵まれている環境ですよね、この会社で。
さっき言ったコミュニケーションとっても楽だし。
ことに対しての、まあ、待遇面もそうですし、
で
やっぱり、まあ、最初に帰ってきて思ったらやっぱ国と地方の断絶ですね。その東日本大震災とかの被災者っていうものがもう東京にいるともうみんな忘れてる人がほとんど、
そうですね、話題としては
もう話題にもならないというか、今どうしてんだっけ、今
なるほど
そのことがあったことすらもみんな忘れていて、まあ、ちょうど熊本地震もあったので、
はい、
その僕がいる間時にですね、そうすると熊本地震の方にみんな気がいっちゃう、まあ、それはそれでもちろん熊本地震も大事 だったんですけど、そっちに結構人の目が行ったりとか、まあ、ボランティアとかもそっち行ったりとかしますしね。
そうですよね。
あと、実際に国の予算もそっちに そっちも使わなきゃいけないみたいなものもリアルにそういった影響もあったりして、ただちょうど、まあ、僕がいた頃もまだ避難、まあ、普通に仮設住宅に何千人って住んでるわけですよ、まあ、そういった状況は、まあ、そこをどう見るかも、まあまあ、誰が悪いってわけじゃないと思うんですけど、まあ、っていう、まあ、その自分がどの視点からものを見るかっていうのをすごく考えましたね。
なるほど。
結構東京に普通にこう生活してると、まあ、なんか国が停滞してるとか、
はいはい、
東電が悪いとか、
そうですね、
そういう一面ステレオタイプでものを見がちなんですけど、現場に行ってみると東電の人たちとかも、そのすごく真摯に物事に接したりしてるし、現場の東電の人たちはすごく頑張ってるところもあるし、そもそも町民の方たちが東京電力勤務だったみたいなことも普通に、
そうです
ね、まあ、当然あるわけ
なので、
その辺の複雑さがやっぱありますよね。で、国もそう、まあ、国ももちろんね、意思決定を間違えてるとか、もっとよくできるっていうところはあるんですけど、まあ、それこそ、まあ、今問題になってますけど、一番働いてるのは国の公務員ですね。国家公務員の人たちの働きぶりは本当すごくって、もう本当に過労を心配し、一番その過労を心配するのは国家公務員ですよね。で、町の公務員の人たちの方が、まあ、勤務時間でいうと全然少なくて、本当国家公務員の人は本当毎日朝まで働いてるぐらいの忙しさでやってるっていうことを結構目の当たりにして、で、まあ、そういうのを見るにつけ、まあ、国の公務員に対する考え方もいろいろあったし、あと東電っていうものに対してもあったし、とまあその被災地っていうものも一枚岩じゃないですよね、いろんな人がいて、
そうですね、
もう自分はもう被災者っていうところからもうそういうマインドにはない人も、もう普通の生活に戻ってるっていうマインドの人もいれば、まあ、現在でも自分はまだ被災していて避難していてっていうマインドの人もいたりとか、まあ、いろんなマインドの人がいて、ただそういったものをそういったいろんな、まあ、状況っていうのは、まあ、東京にいると見えないな
っ
ていうことを、まあ、帰ってきてまず思いましたね。あとはまあ自分がこの会社に戻ってくると、まあまあ、快適っていうとあれです、快適っていうのも違いますね、まあ、こっちはこっちの厳しさが当然あるんですけど、まあそのまあ、それこそまあ家がないってことはないわけですし、
そうですね、
はい、とか、まあ、待遇とかもそうだし、あとまあ被災地だとやっぱり日々の買い物にも困ることがあって、
はいはい、
まあ、遊ぶとこもそうですけど、当然食べ物を買う場所もなかったんですよね、そのスーパーとかに行くにも車で30分とかいう考えると、まあ、コンビニがちょっとすぐそこにあるだけでもうすごいみたいな、
はいはいはい、
そういう、まあ、地方と国の断絶みたいなのを感じてっていうのと、あとまあエンジニアとして働きかけることの喜びっていうか、まあまあ、やっぱ自分はそういうのエンジニアの仕事好きなんだなって改めて戻ってきて思ったりとか、って感じで、まあ、やっぱ休職した時ってちょうどやっぱモチベーションにも結構課題を感じてたところがあって、
はいはい
はい、こういや、まあ、マンネリ化してきますよね、
同じ環境にいると、
まあ、3年以上はいたので、
うん、
そうするとでちょうどインフラとかも全部引き継いだ状況とかなった時に、まあ、どうしてももう一歩自分がなんか マインドを変えるには、まあ、どうしたらいいかみたいなとこがあって、で、まあ、僕よく思い出すのは昔大前健一っていう人が、その自分を変えるには3つしかないみたいな、なんだっけ、住む場所を変える、付き合う人を変える、あと何でしたっけなんかそういう、
はいはい、
住む場所を変える、付き合う人を変える、まあ、仕事を変える、日々の行動を変えるみたいな、そういうなんか、言葉があったと思うんですけど、まあ、それを全部やるしかないみたいな。
なるほどなるほど、本当ですね。ま
あ、あと、まあ、年齢的なものもありますよね、その、そういうのに行けるチャンスっていうのもそんなにないので、なんか自分はまあエンジニアっていうのもやりつつも、まあ、それまでも結構ゲームの仕事もしたりとか、まあ、いろんなアルバイトもしたので、なんか自分はもしかしたらこっちにも向いてるかもしれないみたいな、可能性を潰したくない、可能性に対してなんか経験したいっていう好奇心はすごくあって、まあ、公務員っていう仕事自体もすごくそのエンジニアからは結構対極にある仕事として興味はあったので、まあ、それでもう好奇心はすごくあってやってみたいっていうのがあったって感じですね。
じゃあやっぱりそういうキャリア選択をしたことは結構こう今のご自身
と
のにもかなり生きてるって感じですかね。
生きてると思いますね。
うん、
まあ、根っこのところでは結構怠け者というかダラダラしてるだけなんで、まあ、定期的にそういったマインドをなんか 自分が新しい環境に身を置いたりとか、うんうん、チャレンジをしていかないとすぐだれていったりとかして、うんまあ、人生あっという間に終わっちゃうなっていう感覚はすごいあるんで、うんまあ、意図的に追い込むっていうか、
うんうん、
っていうのもあるし、まあ、単に知的好奇心は割と広い方だと思ってるんでいろんな広いものに対してチャレンジしたいっていう気持ちの両面ですかね、
うんうん、いや本当にその僕もいろんな多様な経験をした方がいいってこう思ってる方のタイプかなとは思うんですけど、うん、ここまでこう幅を広げて、ね、実際にこう
そうですよ ね
こう行動されてるっていうのは
もうそうなんですよね、うん、だいたいなんか作るものの種類を変えようかなとか、
うん、普通の選択だとね、
そうですね、う
んまあ会社まあ、さっきのでいくと会社は働くのはせめて変えようとか、
うん、そうですね、
その3つのうちのまあどれか1つとかね、
人材の流動性をもっと高めようみたいな話がありますよね、世の中
で。そうですね、
で、まあ、もっといろんな、まあ、異業種間でね交流をしたりとか、うんうんまあ、もっと転職を活発にしてとか、うん、いう話はあるけど、やっぱり実際に日本の社会見てみてもやっぱもっと公務員とかその公共の仕事とかにもっと優秀なエンジニアというか IT のスキルを持った人たちは本当は行くべきっていうのは思ってはいるんですよね、
うん、
で
いやそうですよね、
結構経済原理から言うとどうしても今ってエンジニアの高い給料で、まあ、ちょっと前だとソーシャルゲームとかにどうしても優秀な人たちがもう高級高い給料で行ったりとかっていう状況はちょっと よろしくないなって思うことはなんか日本の社会見ると結構思ったりして、
はいはい、
最近こそもう IT のイノベーションもいろんな業界にもう広まってきて、うんまあ、フィンテックとかエドテックとか、まあ、業界がどんどん広がってきてるんです。もういずれそういった波もほぼ全ての業種が、うんまあ、その AI とか IT がもう飲み込んでいくみたいな感じになっていくっていう感じにもいよいよなってきたなって感じがしますけど、
うんうんうん、
まあ民間ならともかく、まあ、公務員とかだとまだまだその制度上の壁があるからなかなか、うん、あと、まあ、給与とかも勝手には決められなくても
う、ね、僕
な
んか
職務経歴と学歴でも自動的に給与って決まるんで、
すごい細かいテーブルがあったりする
イメージですね。事前に分かるっていうか、うん、で、まあ、普通に給与だけ見ても優秀なエンジニアっていうか、まあ
うん、
が普通にいける待遇の給与ではないんですよね、
うん
うん、なるほどっていうところにも結構課題があるなと思って、うんましたね、
ですよね。その確かに流動性の話はよく出ますけど、そういう民、公共っていう方への流動性も本当に、ね、もう僕たちの生活のこう根幹のはずなのに、
そうなんですよね、うん、
なかなかそんな語られない、
うん、本当は、まあうん、今、ね、エンジニアが本当に優秀なエンジニアが結集したら、じゃあそれこそちょっと昔に問題あった年金のシステムとかもっと良くなるのかとか、
うんうん、はいはいはい、
は考えたりはするんですけどね。で、まあ、そういった試みは、まあ、米国とか、まあ、海外、うんでは結構そういうのも割と進めんでるところもあったりはして、
うんうん
まあ、日本も、まあ、少なからず、まあ、そういったことはだんだんできてくるのかなっていう、うんうん、そういったな流れは来るのかなっていうふうには思ってるんですけどね。
海外だとどういうふうに全然もうそこは
例えば電子投票とか、うんまあ、分かりやすいです。
そういうその優秀なエンジニアが入るようなこう仕組みとかってどんなのがあるんですかね。
なんか日本ですね、ちょっとアメリカだとそういうホワイトハウス自体が、
うんうんうん、
そういうホワイトハウス .gov とかってサイトがあるんですけど、
はいはい、
そういったその連邦政府っていうんですかね、うんうん、がもうそういったエンジニアとかをどんどん引き抜いたり、うんうん、っていうかスカウトしたりする仕組みとかもあります。
給与面とかのその
給与面とかはどうなってるかは、うんうん、そこまではちょっと
分
から
ないんですけど、まあ、でも国がかなり力入れてやってるって
ことですね。やってるとかはありますね、
うんうん、僕のイメージだとやっぱ24に出てくるなんかジャック・バウアーが今どこにいるのか頑張って調べる人みたいなすげえハッカーいるじゃないですか。
そう、ね、ホワイトハッカー的なやつね。そうそうそう日本でも言ってるけどね。
そうそうそう、
確かに。なるほどなるほど。
なるほど。
でも先日あの会社の、まあ、社内のイベントで山田さんが、
うん
まあ、今の、まあ、キャリアの話というか、うん、そういったのと似たような話をして、まあうん、なんですかね、あれは共有会というか、うん、定期的に
社内勉強会
みたいな、そうですそうです、そうです、うん、そういうやつであの話していたんですけど、うん、その場であの、まあ、キャリアの話だったので、
うん
まあ、皆さんもじゃあどういうことを考えてるかっていうのをアンケート取ってやってみましょうっていう。
なるほどなるほど。リアルタイムポーリングをやりながら。なるほど、
うん、これがなかなか面白くてですね、
うん、なるほど、
まあ、結構面白い答えでしたよね。
そうですね、まあ、そこに挙げた質問っていうのは結構自分が 課題というか結構考えていたことなんで、
はいはいはい、
それをみんなはどう思ってんのかなっていう質問をまあ5個ぐらいですかね、
なるほど、
投げてみて、でそれをもとに話を膨らませようかなって感じで、その時の、うん、まあ、
はいはい、
イベントの進行として、まあ、うん、講演みたいな感じだったんですけど、
なるほど、で一つ目が
俺が、エンジニア、まあ、あのコードを書くプログラマーとしてのエンジニアですね、うん、を一生の仕事だと考えているかどうか、
うん、っていうのを聞いたんですね、
はい、うん、はい、
なるほど、
はい、まだお二人の、じゃあ横見さん、
僕はいいえですね、
僕もいいえです、
うん、山田さんは、
僕もいいえですね、
ああ
社内の傾向は意外に、いいえが多い、
なるほどなるほど、
うん、
なんですよ、まあ、
意外に
我々の組織自体がかなりテッキーな人が集まっているっていう印象を僕は持っていて、なんですけどその中でも家が割と多い、
ああなるほどなるほど、もっと範囲にこう触れると思ったけれどもって意味ですね、はい、なるほどなるほど、
一般的イメージで言うと、
うん、ね、
プログラマー一生現役みたいな、
はいはいはい、そうですよね、
感じは当然あ
るし、
まあ、そういった感じの思考の人がまあ一定数いるのは当然あると思ったんですけど、
うんうん、
まあ、思ったよりも少ない
なってい
う、
まあ、でも極端に家に振ったってわけでもないってことですよね、逆に言うと、
ですね、そうですね、
う
んうん、ちょっとこれは難しい質問、難しいっていうかあんまりちょっと解釈が難し
い
かな、
はいはいはい、
っていう感じがあるんで、次いきますか、
はい、で次が、
次がこれ2つ目が、まあ、10年後ですね、今から今の自分の年齢プラス10歳ですね、で自分がエンジニアとしてのスキルキャッチアップをし続けられるか自信、あの不安があるか、
うん、不安があります、僕は、
はい、僕は10年後もエンジニアとしてやってるんだったらナイス、
うん、
ああできてる時点で不安はないってことですね、はいはい、
うん、
でもさっきの答えは家でしたから、あんまりキャッチアップしていくつもりはないみたいな感じっていうこと、
うん、キャッチアップしていくつもりがないというか、まあ多分このいいえって言ってる人たち、僕の感想ですけど、なんかすごいずっとかなり低レイヤーだったりとか、あとはもうすごいこう詳細なことまで、
うん、
知っていかないといけないっていう認識の人たちだと思っていて、
うん、
僕はあの表層をなめて話せるようになれればやれることはありそうだなっていう、そういうエンジニアとしてやっていくんだとしたら、まあ、なんか詳しく作るというよりは作るための何かこう、うん、手伝いをする方のエンジニアだろうなっていうイメージが自分の中ではあるって感じですね、
うんうん、これも半分以上はいい家だったんで、
つまりいいっていうのは、
まあ、不安はないと、もうガンガン自分は最前線にいるというか、
うんうん、
ガンガンやっているみたいな人が半分以上はいたっていう感じですかね、うんうんうん、この時に、まあ、結構だんだんそのイノベーションって加速してる感があって、
うんうんうん、
も
う
本当にもういろんな分野の、ね、スキルキャッチアップって本当にやり続けないともう追いついていけないし、あともうそもそも自動化されちゃって、
うんうん、
ちょっとし例えばインフラの仕事ってもうこの10年で大きく変わりましたよね、
うん、
そうですね、
物理、まあ、ちょっと業界にはいるんでしょうけど、もう物理、うん、うちでも物理サーバーをなんか持ち込んでとか、そういうことはもうほぼなくなっちゃう、
必要性がなくなりましたね、
なくなりましたね、
うん、
でちょっと前だったら、まあ、それこそシェフとか、
うんうん、
パペットとか、
はいはい、
難しい、もはやもはやレガシー
うん、
貸しているみたいな、
うんうん、
実態もあったりとか、今だとクバネですとかドッカーとかもあるけど、
うんうん
うん、まあそういったものもある、そういったインフラ系の技術を持つより、まあ言語もそうですね、
うん、
まあ特に JavaScript 周りの、うん、で僕も今 JavaScript をちょっとやることになって結構全然わかんねえなと思ってるんですけど、
うんうんうん
う
ん、
もう JQuery とかだったら結構書いたわけですよ、
そうですよね、うん、もはやもう、
はい、
うん、
で Node.js とかも初期の頃っていうか、まあ6年前とか7年前の Node.js とか結構書いたつもりなんですけど、
うんうん、
今だと結構もう様変わりしてるというか、
うん、
様変わりしますね、
キャッチアップするにはどこから手をつけたらみたいな感じだし、
そうですね、
あと、まあ、AI 周りですかね、
うんうん、
その辺の進化もすごいんで、
うん、
もう本当勉強し続けないとあっという間に遅れを取るっていう、う
ん、これ
僕は不安だらけですね、
うん、さっきの質問ので、一緒の仕事と考えてないって人は、
うん、
とこの答えのこう相関が見てみたいですね、
そうですね、うん、ありそうですね、
うん、なんか家って答えた人はやっぱキャッチアップする自信がないって同じように答えている可能性が高そうな気がしますよね、う
ん、実際エンジニアってやっぱりどんどん絞られていくと思うんですよね、
うんうんうん、
アドテ君もそうですけど、
そうですね、
ごく一部のスーパーエンジニアがほとんどの仕事できちゃうぐらいの、
はいはい、
どんどんどんどんもう、うん、自動化合理化が進んでいくから、
うんうん、
一人ができる範囲がどんどん広がってますよね。
なるほどなるほど、うん、
はい。
で、あれですね、三つ目が、まあ、仮にですよ、
うん、
仮に、
うん、
会社とか部署とか、
うん、
何にも考えずに選べると、
うん、
まあ、どこにでも好きなところに行っていいよっていう状態だとしたら、
うんうん、
それでも、
うん、
今の環境で働きますかってい
う
質問をしたんですね、
うんうんうん、なるほど、
まあ、この質問の背景には、まあ、僕ははいだっていうなんかちょっとずるい感じがあって
はいはい、はい、
まあ、っていうのは、まあ、最初に言っておくと、まあ、まあだから戻ってきたっていうのが、
そうですよね。
わけで、まあ一応、まあ自由に選べたかどうかっていうのはちょっと傲慢だとしても、うんうん、まあ選択肢はいろいろあったわけで、
はいはい。
それでもまあ戻りたいなって思ったから戻ったっていう背景には、やっぱり、まあ会社の文化とかもあるし、あとやっぱ人と働いてるって感じがあるので、まあ、やっぱ人が好きなの、うんうん、一緒に働いてるまあ会社の人たちがみんな好きだったので、
うんうん、
まあまた働きたいなって思ってっていう
のも、なるほど。
ありますよね。まあ技術とかで言うと、まあ、多かれ少なかれそんなに変わんないというか、
うん、
まあ、うちは十分に恵まれてるとは思うんで、
うんうん、
っていう感じだったんですけど、あ、じゃあまずお二人の。
ああ、僕はね、最近自由意志で転職をしましたんで、もちろんこれはもう、声を大にして、はいですね。あの、自分の能力とかも関係なくみたいな前提があったとしたら、はい、僕はインテリアデザイナーになりたいんで、今、インテリアデザイナーって答えますけど、
あ、
そこはなかさそうなんで、
そうなんですか。
会社部署を自由に選べるんですよね。だから自分のスキルとかは関係なくとかではないですよね。
まあそうです、そうです。まあ、
ですよね。でも、ただ前、自由に選べてないじゃないですか。
あ、自由意志の面と、
はい、
その自分がそこで発揮できるかどうかっていうのは置いといて、また違うじゃないですか、
はいはいはい。
だから、あの、そういう今の自分が、
はい、
その自由意志として選ぶっていう意味だと、はいですね。
うん。
だからスキル関係なく、十分な給料もらえて活躍できるんだったら、はい、インテリアデザイナーになりたいですね。
僕ちなみにいい家なんですけど、うん、
はいはい、
僕それなんですよ。僕あの常々言ってるんですけど、喫茶店やりたいんで。
あ、はいはいはい、
コーヒーの。
そうそうそう。
あ、そういうこと、はい、それちょっと違うんじゃない。質問者の意図的にちょっと違うんじゃない。隠居
したい的な感じっすよね。早期アーリ
ーあ、そうです、アーリーリタイア、
リタイアみたいな話かもしれないですけど、
うんうん、でも自由に選べるんだとしたら、では本当にあのやりたいことというか、今興味が触れてることはそっちだっていうことを聞かれてるのかなと思って。
うんうんうん、
なんかここ質問が難しかったですね、これ、ね、
う
ん、まあ、
ただ解釈、ね、
人によってまあ受け取り方は違うとは思うんですけど、うん、っていう前提があった上でも結構家が多かったですね。うん、
なるほど、なるほど。
満足、ね、今の職場に対する満足度っていうのをどう捉えるか。
うん、なるほど、
ね。まあ、これもはい、家の2段階なんで。
うん、
別に家が多いから 度合いにするとまた変わるとは思うんですけどね。
でもやっぱその前半の話を聞いてて僕は思うのは、そのやっぱり人間こう慣れてくるし、いろいろ恩恵受けてるもの当たり前になってくるしっていうのがあって、でもそれってなかなか避けられるものでもないと思うんですよね、この頑張って。
そうですね。
で、なんかやっぱり山田さんみたいに一回外に出て戻ってくることで、まあ良さも悪さも再確認したっていう人と、まあずっと同じ環境にいて単純にこれをポンと聞かれたときに反射的に答えるっていうので、まあ重みは違いますよね。
うん、
だからここでいいえで答えたとしても、まあ、それがどういった理由かっていうところは、
うん、
かなり重要になってきそうな、
うん、だからやっぱサイバーエージェントに戻ってきたものはやっぱ言うてもいろいろ問題だらけというか、
うんうんうん、まあ、どこの会社でもそうですよね、うん、
これは問題だらけ、課題だらけなところで、はい、うん、やっぱりもう今のまあ部署とか待遇とかに対しても、
うん、
まあ、それこそ年収で言ってももっと高い給料出す会社はいっぱいあるわけだし、
ね、
うん、もっともっとなんだろう、設備がいいところはもっといっぱいあるわけだし、
うんうん、
もっとフレキシブルに働けるというか、
うんうん、
それこそ、まあ、うちってあんまり それほどテレワークとかをそんなに推進してはいないと思うんですけど、
うんうん、
そういったものを推進したりとか、
うん、
まあ、もっと地方でも、ね、働けたりとか、まあ、そういったいろんな働き方の課題とかもあると思うんですけど、
うん
うん、
まあ、でもある種いいことですよね。なんて言うんですか、あのうちの会社っぽいなと思いますよね、
うん、
こういう割とパブリックな環境で、
うん、
あのまあ、誰でも見れるじゃないですか、このアンケート結果。これあのパブリックなスラックチャンネルで、
そうですね、社内の人は、まあ、うん、アドテクスタジオの人は誰でも見れるっていうところで、うん、まあ、割とオープンな会話ができてるって意味では、
うんうんうん、非常に うちっぽいとは思いますけどね、うん、
リアクションのスタンプ草っていうスタンプ、
ね、めちゃくちゃついて
ますめっちゃついてますけどね。
まあ、でもそうです、まあ、でも確かに裏返し考えるとなんか今の環境に固執してはいって答えたらそれはそれでいい答えではないですからね、
うん、そうですね、まあ、いいえと答えているってことがまあ 上昇思考って言ったらですけど、うん、改善したいっていう意思の表れとも取れますよね、
うんうん、そうですよね、うんうん、それはある気
がする。逆にしがみつく感が少ないというか、まあ、本当にそういう人は少ないですよね、
うん、やっぱその時のこう心理的な、
まあ、そうですよね、
どういうふうな思考プロセスかっていうのはね、
人によっては本当に思ってるかもしれないですよ
中にはね喫茶店でのインテリアデザイナーというのを想像して答えるやつもいるし
いやもうね、子供の頃からの夢だったりしたらあるかもしれないじゃないですか
ね、うん、
それこそ公務員になりたい人とか いるんじゃないですか
そうですよね、うん、
まさかなれると思ってないから、そうないともいないみたいな、うん、次が結構あれですね。
そうですね、次がまあ、アドテク分野、まあ、僕らアドテクを司る部署におりますので、
うんうん、そうですね、
それの分野に興味がありますかという質問ですね、
うんうんうん、はいはい。
で、まあ、もうちょっと広くとってデジタルマーケティングとか、うんうん、まあ、そういうのでもいいよと、
うん、
それに興味がありますかという質問。
なるほど、うんうん、
いや、 やっぱねアドテクのスタジオという部署なんでね、うん、
なるほどなるほど、
うん、特にこだわりがないという人が多いと、
ああやっぱそうなったんですね。
やっぱテクの方に触れてんのかなっていうイメージなんですよね、うん、
これはすごい、
まあ、それはその僕もいる時にその印象はありましたね、うん、そのテクノロジーっていうアドテクノロジーの中のテクノロジーっていうところにやっぱり興味を持っていただいている方がすごく多いですよね、
うんうん、だから業態というよりも技術分野としてのアドテクに興味がある人が多いのかなっていう感じですね、
うんうんうん、そうですよね。だからこれが、まあ、ちょっと前回のエピソードでもありましたけど、うん、そのうちのじゃないですね、僕はもうプロダクトエンジニアからプロダクトマネージャーになれる人があまりいないよねって話をちょっとしたと思うんですけど、それはここかもしれないですね。まあ、ドメインに対する興味っていうのがあまり強くない人が多いんで、探しづらい。やっぱね、プロダクトマネージャーになるには当たり前ですけど、ドメインへの愛がもう何よりも大事だと思うんで。
僕はこの辺はすごく課題感っていうか、
うん、なるほど。
それこそまあ今後もこういうアドテク分野で働き続けるとしたら、
うん、
もっと良くしたいっていう感じでいくと、
うん、
もっと好きな人が増えてほしいなって、好きというか、まあ、現時点では課題だらけだと思うんですよね、
うん、
それこそ漫画村の、
はいはい、
あとネットワークの問題もありましたけど、
アドっていうものがあることですよね、
はい、アドっていうものに対する、
うん、
そのインターネット上での、
うん、
そのあり方というかの課題もありますし、
うん、
あと、
うん、僕個人的には逆なんですよ、なんかアドテクが好きでアドテクに入ってくるやつなんてそんなにいるわけないと僕は思っていて、
うんうん、
まあ、大学でいろんな高度なこと勉強されてたりするとしても、
うん、
学生じゃないですか、
うんうん、
だからそんなに
その前がね、
そうです、うん、その分野に対して詳しくてもいやマジ好きですみたいなやつってもうほとんどいないと思っていて、
うん、
僕はまずはそのアドテクが好きだっていう人が出るよりもそこにいる人たちが好きだからアドテクの業界で楽しいことあるよねっていう方向に変換していかないといけないフェーズなんじゃないかと僕は思ってますね。どっちかというと、まあ、テックサイドからスタートでもいいんですけど、そこから転換していくことがどの分野でも絶対発生するはずなので、一番最初は、まあ、ゲームみたいな特殊な例はありますけど、まあ、多分そういう段階にまだある組織なんじゃないかなっていうイメージはこの結果からあると思いました。
何で最後そうな
った。アドテクってね、 3,4 年前とかだと結構
ブーム
だったんですけど、うん、もう完全にブームはもう去っているので、
うん、
そこも結構課題ですよね、
うん、
今だとフィンテックとかブロックチェーンとか、
うん、まあそうですね、技術的な面白さでいくと、
面白さでいくとそっちが盛り上がってきてるんで、
うんうん、
はい、感じですかね、
うん、
でこれが最後
ですか、ね、最後ですね、はい、最後の質問、うん、
最後の質問が、
うん、
今やっている仕事に対して十分に社会的意義を感じられているかどうか、
うんうんうん、
もうこれ
お二人はどうですか、
山田さんの あの三択にしてもらって、山田さんが、
はいはいはい、選択肢をね、うん、
感じている感じていない、うん、そういうことを考えたことはないの三択にしたんですよね、うん、
はいはい、はい、
まあ三つ目の選択肢があるかなと思って、うん、そしたらそれ結構そういう人がいましたね、
うん、
そういうことを考えたことはないって言ってる人がまあ4分の1ぐらいはいたんで、
うん、なるほどなるほど、
結構意外であると同時に、
うんうん、
まあ考え、そういうことを考えずに仕事を日々しているっていうことに対して結構衝撃だった、
うんうんうん、そうですよね、さっき話した通り、そのやっぱりそこに強く関心を持つ人と、うん、そこにこだわらない人っていうのはやっぱりありますよね、
うんうんうん、お二人はちなみに答えはどれになりますか。
あ、僕は、まあ、仕事が直接的にではないですけど、会社が、まあ、ある意味公益性というか、
まあありますよね、
高いので、うんうん、その、 あの貴族愛社精神っていうものはそこに起因しているものはありますねっていうのと、まあ、仕事自体はその中のコンサルみたいな感じなんで、この社会っていう、こう捉え方が、うん、その人たちっていうコミュニティみたいなものだったら、うん、そういう意味でも意義は感じてますね、うん、その自分が入っているところのが良くなっていっているっていう意味で感じておりますね、
うんうん、僕は感じていないんですよ、
うんうん、
これはあのなんていうんですか、きちんと理由があって、
うん、
アッドテクノロジーの分野なので、まあ、嫌われてるとかそういうのもあるんですけど、僕らのプロダクトとしてまだバリュー出せてないので、
うん、
バリュー出せてからだと思うんですよね、こういう社会的意義とかの話って、うん、まだそこまでたどり着けてないなという実感が非常に強い。
あ、それはそれでこの会社の課題としてありますよね、そのスタートアップみたいな事業をいっぱいやってて、うんうんね、結構当然成功の陰に失敗がいっぱいあるわけなんで、
うん、
そうするとバリューを十分に出せずにクローズするプロダクトっていうのがまあ少なからずあるわけで、まあ自分もいくつかそういう、まあ自分は恵まれてたので、まあ両方を経験してきたと思うんですけど、まあクローズする方のプロダクトに行った時にはやっぱりやりがいが、モチベーションが落ちたりとかっていうのはありましたね。
そうですね、確かにこれもやっぱ多分社会的意義っていう言葉をどういう範囲で捉え、めっちゃ狭くも広くも取れる、なんかね、この一流企業、一体企業は CSR やらないといけないけど、勉強はしなくていいって範囲の話もあれば、うん、まあ、単純にしっかりその社会的に喜ばれている、
うん、
例えば1万人のユーザーだったとしても喜ばれていることを社会的意義と捉えるかとか、うん、まあ、売上上がって経済に貢献しているのを社会的意義と感じるか、
う
ん、
結構ですね、
人の違いそうですね、う
ん、まあ、社会、まあ、こういうことの文脈は、まあ、単に一人、自分一人が余計だけの満足感でやってるのか、
うんうん、
それともなんかその社会、まあ、それこそチーム、うん、さっき横見さんが言ったような、まあ、チームぐらいの感じでもいいんですけど、
うんうん、
そのコミュニティに対しての貢献とかでもいいんですけど、そういったモチベーションで仕事をしてるのかなっていうのが気になっていた質問ですね。だ、自分はその時には結構、まあ、最初にも言ってましたけど、アドテクで、まあ、それこそちょっとこのイベント中に煽ったんですけど、
うんうん、
もうバナー広告どれを選ばせるかみたいなことをやりたいんですか皆さんみたいな、しかもなんかちょっと萌え絵みたいな、まあ、萌えは煽るじゃないんですけど、
際どい感じ、
際どいんです、まあ、際どさでね、はいはい、萌えじゃなくて、その際どさを、うん、でいかにクリックさせて、クリックレートが 0.01 か 0.02 に上がったから、
はいはい、成果が多いかどうか
みたいなことをやってたいんですか皆さんみたいな、
うんうん、
それこそ大学院まで出て、もう、うん、まあ、かなり、ね、その学歴とか知的レベルでいうと高い人たちもいっぱい集まって、
うんうん、
中でそういうことをやり一緒やってたいんですかみたいな、まあ、それこそ、うんうん、里見作りないんですかみたいな話かもしれないですけど、
なるほどなるほど、
それと似たような煽りをしたんですけど、
うんうんうん、
結構そこには結構課題を感じてる人はいるみたいですね、
うんうん、
ただ、うん、もっとそこ自体も改善していきたいと思ってるんですけど、
うんうん、
でもやっぱりそういうことを考えたことがないっていう人が一定数いる、
そこが一番、うん、意外でしたよね。
これは面白い選択肢を用意しましたね、
うん、
普通ちょっとこれを入れなかったら感じていないとかの方にね入れちゃいますから、
うん、
そうですね、これは重要な情報、面白い、
うん、でこのイベントに来た人ってまあ結構定時後のイベントなんで、
はいはいはい、
19時から始まった、
任意参加のみたいな、
ね、任意参加なんで、
うん、
割と意識高い人っていうか、
はいはい、そうですよね、
割と定時、しかも金曜の夜だったんで、金曜の夜に予定が空いてて、かつ勉強会、こんな、ね、僕が話すぐらいの勉強会にわざわざ来るモチベーションがある人たちの中ですらそんな感じ、
うん、
なるほど、ってこと自体が結構課題でも、うん、課題というか、
うん、
意外でもあって、
うん、
いろいろ考えさせられたイベントでもありましたね。
なるほど、なるほど。
でもなんかこう今話をしている中でも まあ、横道さんとか、うん、横道さんとか、まあ、きちんとその自分の前提を話してから回答を言うじゃないですか、うん、まあ、ちょっとずりいなと思ってたんですけどまあでもそういうことなんですよね。前提をきちんと理解しないでこの表面面だけ見ると、
うん、
まあ、大体誤解するっていう、
うんうん、
僕とか多分回答すげえマイナスなんですよ、
うんうん、
でも僕の前提って喫茶店やりたいとかじゃないですか大事ですねやっぱり前提っていう
のは、ね、そうですね、こう データの見るときのこう、ね、
うん、そうですね、
難しさある意味これを逆手にとってこう作為的に
できるか
っていうね、
うん、
なるほどなるほど、まあ、でもこういうのをこう考えるきっかけになってるっていうのは、
うん、
ね、皆さん参加したいとなったでしょうね。
うん、そうですよね。
それも含めて、それな、うん、どういう前提あるんだろうみたいな
話。安心しますよね。あの少数派だと思ってたら多数派だったとか。
ああ、はいはいはい。
そういう心理もありますよね。
結果開示された後にね。
そうですね。
こういった話をそんなに正面から話す機会もあんまりないというか、
うん、
まあなんとなくね、こう世間話の中でそういった話題な、飲み会とか行けばそういう話になったりとかは。
そうですね。
だけど。組織としてあまりこういうことをオープンにディスカッションするみたいな機会はなかなかないので、う
ん、すごいいい気がしますね、
うん、
まあ、多分ね、あのこの組織だったらその後もまあ誰かがこの問題を改めてこう、ね、捉え直して、
うん、
他のところでまたディスカッションしてっていうのが多分生まれるでしょうからね、
う
ん、
そうですね、
うん、そうですね、
まあ、こういったのが、まあ、いろんな問題につながってると思うんですよね。それこそさっきのプロダクトマネージャーになる人が少ないとか、
うんうんうんうん、
さっきにつながってるし、
はい、
エンジニアリングマネージャーがやりたがる人が少ないとかも、まあ、結構
そうですね、
うん、単に人コードを書くことに、ね、集中したいのでみたいな、
うんうん、
人との、ね、そういう意向の裏にある気がするし、
そうですよね、こう採用ポートフォリオというか、
うん、
そういうもの
との関連、やっぱりまあマネージャーしたい人のモチベーションってやっぱ事業に対して貢献したいみたいなものが少なくなってあるから、
うん、そうですね、
うん、
マネージャーっていうものをそのテクニカルなものとして捉えるっていう文脈もあるけど、
うん、
それ以上にその取り組む事業に対しての、
うん、熱意が、
うん、熱意とかを作っていくっていう方もやっぱ同時に重要で、
うん、
ここがもっと良くなっていくといいなって思ってますね、
うん、いいですね、面白いアンケート、
ぜひ御社でも
ちょっと聞きたいですね。
確かに会社ごとにまた
会社によってまあいろんなカラーが
カラーは出るでしょうね。だいぶ ね、全然違うでしょうね。まあ、
う
ん、多分ね、CA でも部署とかによっても全然違う、うん、は
い。エンジニア以外にも聞いてみたいですけどね。
そうですね、う
ん、確かに。
そういう職種とかによっても違うだろうし、
うん、仕事を考える上でね、うん、こうなんか言わせたことあったとしたら、やっぱさっきの公務員の話だとやっぱり。まあ、僕今38なんですけど、
うん、
まあ、まだまだ若いなってことですね。そう、公務員やと思ったのは。
なるほど。
若手ですね。公務員だと38っていうのは。
うん、はい。確かに
そう。まあ、お笑いじゃないですけど、40までは若手。
いや、そうですよね。だから CA とかだと平均年齢30か31とかぐらいですよね。
そうですね。
で、僕の LINE も32、3とかぐらいなんですよ。
はいはい、34
だったかな、
うん、
ぐらいなんで、まあ、なんか、そこから38とかって考えるとかなりもうベテラン
とか思いますけど、はい、年上のかなり組織の中では上の年齢上の方で、
そうですよね。
でもそれは一つはベテランっていうのもあるし、急に、まあ、言うても年齢が上の人にあんまり言ってくんないんですよね、あんまり、
うんうん、
フィードバックっていう点で言うと、
うん、
そのネガティブフィードバックってなかなかもらえないんで、
そうですよね、
うん、こう言ってもやっぱさっきも言わせたら思ったのは、行くと若手なんで平均年齢で言うとそれこそ40代とか45どこかじゃないですかね。まあ、それこそもう上の方たちも多いので。
うんうん、ボリュームゾーンがその辺、うん。
ボリュームゾーンがその辺だとすると、
うん
うん、やっぱり、まだまだ若手なんで、
うん、
そういったフィードバックっていうのを率直にもらえる機会がすごくあって。
なるほど、なるほど、
うん。
そこはすごくありがたかったというか。
なるほど。
確かに。
そうですよね。
うん、
まあ、年下だからっていうのはやっぱり単純に安いですよね、
うん。
年上の人にネガティブフィードバックするってかなり、こう、その人に勇気がいるけど。
うんうん、まあ、ね、年齢もそうだけど、まあ、経験年数とかね、どうしても躊躇しちゃうところがだと思うんですけど、
うん
うん、まあ、僕エンジン、まあ、公務員としても当然駆け出しというか、
なるほどなるほど、
っていうのもあったので、それと、やっぱり、まだまだは38とかっていう年齢が、まあ、エンジニア的に言うと結構もうベテランの域に達しているものの、
うん
うん、もう人間としてはまだまだ分かってないんだなっていうことを感じたっていうので、締めの。
なるほど。
ですね。なんかあれ
も。二人なんかもっと若いですよね。皆さんの年聞いてびっくりしたんですけど、
そうなんですよね、みんな驚かれるんですよね、年相応の顔してると思う。
いや、まあ、よく見たら、まあ、全然若いんですけど、
よく見たら、ちなみにしたらね、ちなみにしたら
落ち着きがすごいんで、
にじみ出るね、
にじみ出る
感じが、
落ち着きと悟り感がすごい、ね、
確かに、
みんなもうベテランとしてみんな見てますけど、まだまだもうそれこそ若手であるっていう、そう
ですね、若手の気持ちで、
若手の気持ちになったら、何でもできるって。空手家の矢部さんが言ってましたよ。
そうなの。
あの手塚治虫賞取ったじゃないですか。
ああ、
なんかバズってましたね。
へえ。それでなんかその大家さん、
あの漫画あるね。
大家さんが矢部さんは本当に若いねって言ってくれるから、なんか10代の気持ちになってきて。
80何歳から言われたらね。
そしたら何でもできる気になってきたってい
う。なるほど。
やっぱ大事ですね。
それ本当そうですね。その。まだまだ若いみたいな感じ見られたことでチャレンジするっていう思いに対しての心的士気が下がってきてっていうのがありますね。
そうですよね。やっぱ人からそう言われることでやっぱりその潜在的にというか、もう無意識的にそういう判断とかしちゃうようになりますもんね。もうベテランと言われたらやっぱベテランっぽくしないととかあるけど、
周りの人めっちゃ若いっすねって言い続けようかな。
逆とかでもいいかもしれないね。
あ
若い子にはそれはあれ
か、パワハラに近いな。確かに難しいんですよ、そのね。まだまだ若いんだからっていうのはセクハラにつながりかねないっていう。
それもあ
難しいんですけど、
そっちもある
心構えとしてはそういうふうに思って、
自分をそういう関係と思って、
ね、はい、若いフレッシュな気持ちで、
俺若い
ハックだな、ライフハック、
確かに大事だ。
なるほど、
行きたいなと思いましたね。特に弊社だと若手抜擢みたいな感じ、
あ
の、
ね、
どうしても若手の突き上げっていう、あえて突き上げって言いますけど、
そうですね、
ものすごいあるので、
うんうん、
そこに対して、まあ、負けないようにじゃないですね、負ける対立構造で捉えるんじゃなくて、
うん、
自分もそういう若い
感
じで、そのエンジニアっていう仕事を別にね、見ないでみたらその人もしやってる仕事は全然に関わりないことなんで、
う
ん
う
ん、このチャレンジとかを忘れずに
ことは何もない
したいですね、
うん、はい、じゃあなとこですかね、今日は。はい、じゃあ楽しかったです、
はい、
はい、いい話をありがたいお話をありがとうございました、はい、
ありがとうございました、
はい、ありがとうございます、
よろしくお願いします、
はい、あれですよね、あの最後の小話でいくと、
はいはい、
あ、始まる前に直前に気づいたのは、
はい、
この3人は実はあのね、そのアドテックスタジオのとあるプロダクトの、
はいはい、
責任者の変遷なんですよね。
そう
ですね、僕が三浦さんに引き継ぎ、
ね、はい、
三浦さんがあなたに引き継ぐという不思議なつながりが実はあったっていう、
は
い、面白いもんですね。
はい、
ちょっと小話ですけど、はい、はい、じゃあ引き続きよろしくお願いします。
はい、はい、お願いします。
はい、はい。